お手元に今日の色彩をお持ちでしょうか。聖書賛美歌すべて記載されております。それではお差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。唱詠の539番を歌います。主の祈り、天に
祈ります。
我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
購読いたします。子ども賛美歌購読文第12、詩編51編より。神よ、私のために清い心を作り、私を見舞いから捨てないでください。
あなたの聖なる霊を私から取らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
自由の霊を持って私を支えてください。
賛美、子供賛美歌35番。
使徒信条によって信仰告白をいたします。プログラム3ページに戻ってください。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、端っこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今週与えられました御言葉はルカによる福音書23章34節、新約聖書158ページです。ルカによる福音書23章34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。以上です。
教会の 頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは十字架にかかってくださった私たちの主イエス・キリストを死人の中からよみがえらせてくださいました。そのイエス様を天に神様の右に引き上げてすべての力を与えてくださいました。こうして今は神様の右にお座りくださっている私たちの主イエス・キリストのが私たちをこうして集めてくださいましたので、私たちは礼拝することが許されています。どうして私たちにはこのような幸いな時が与えられているのでしょうか。何をしたので神様の身元に呼び集められ、私の子供たちよと呼びかけられているのでしょうか。ただ私たちのイエス様が私に祈っていい、私を礼拝していいと言ってくださっているからです。その幸いを心から感謝いたします。このような神様の愛の中に生きることが許されている私たちです。それなのに私たちはすぐに神様を忘れてしまいます。自分たちに与えられた神様の恵みを感謝しながら、しかし同時に周りの人たちと比べてしまいます。神様が自分よりも多く他の人たちを愛しておられるのではないかと疑ってしまいます。そのような私たちを今朝も呼び集めてくださいました。そしてあなたたちはもう一度やり直していいのだと語りかけて、私たちに勇気を与え力を与えてくださいますから感謝をいたします。神様の御業に励んでいる方たちを覚えてください。ことに困難な戦いをしている人たちの上に、また世界の一つ一つの教会の上に神様の祝福とお支えがありますように、目に見えるように自分の思うようにことが進まないことのゆえに力を失ってしまうことがありませんよう導いてください。あなたがいつも私たちと共に働いていてくださることを覚えさせてください。そうして主よ、どうか主を褒めたたえる賛美の声が世界中に響き渡りますように、私たちのこの礼拝も世界中であなたを賛美している礼拝の一つとして神様に豊かに用いられますように。昨年の5月に愛する家族を神様のもとに送った方が、すでに主の身元に召されていった方と賛美を響き合わせようとここに集まっておられます。そのご家族のお一人お一人を神様が御心に留めてくださいますように、神様の身元に行かれた方、そしてまた地上に残された一人一人の上に平安が豊かにありますように、神様の慰めがありますようにと祈ります。この礼拝に集まることができなかった方たちがあります。その人たちを神様が覚えていてください。病床にある方にはその病を病気を癒し、その痛みを取り除き、心の苦しみを和らげてください。この幸いを共に、ね、味わいたいと心にかけ、そのことを祈り求めながらもなおその時が与えられない人たちもあります。その一人一人を 今再び心に思い起こすものです。そのような私たちの家族や友人たちをあなたもまた覚えていてください。神様の祝福が一人一人に豊かにありますように。今そうした一人一人を覚え、また世界の教会で今日も力強く神様を褒めたたえる賛美の声が高らかに鳴り響いていることを信じて、感謝して捧げる私たちの賛美と祈りとをどうか清めて受け入れてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお捧げします。アーメン。楽福教会は今日の日をオール楽福教会と定めています。午後からは運動会があります。大人も子どもも一緒に礼拝をしています。主の祈りとか使徒信条とか上で聞いていても、力強い子どもたちの声が響いてきて、本当に教会だなと思わされることであります。で、大人の人たちはずっと礼拝でヨハネによる福音書を読んでおりましたが、教会学校の子どもたちは主の祈りを続いて学んでいます。今日はその続きになります。で、今日のところは我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえというところになります。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。子どもたちの礼拝でもこうして祈りが捧げられますが、この日本語は古い日本語です。どのぐらい古いかというと、明治の時代、明治って昭和でもだいぶ古いのにね、明治っていうのはもっと古いです。で、明治の時代に日本語になった聖書の言葉を教会は大事に大事に今も続けて祈っています。で、今の言葉で言うと、今日はルカの福音書を読んでいますから、ルカの福音書を見てみるとこうなっています。私たちの罪をお許しください。私たちも自分に負い目ある人を皆許しますから。私たちの罪をお許しください。私たちも自分に負い目ある人の負い目のある人を皆許しますから。私がまだ若い頃のことです。朝集まって小さな礼拝をして、朝一緒にご飯を食べて、それぞれの仕事に向かうという集まりがありました。今あるかどうか知りませんが、朝祷会って言います。朝祈る会です。で、そこに新参の私は出席をしていました。で、ちょうど今の聖書が訳されて間もない頃であります。せっかく、難しいな、プロテスタントの人とカトリックの人が協力して聖書を訳したのだから、で、ここにはプロテスタントの人もカトリックの人もみんな一緒にいるんだから、新共同訳聖書で、主の祈りを祈ろうということになったらしいのです。ある時から、聖書の今のように、の言葉で主の祈りを祈っていました。祈ることになりました。ところがですね、祈っているうちにですね、私たちも負い目ある人を皆許しますから、許してくださいとね、だんだんと祈りにくくなってくるのですね。本当に負い目ある人を許したかななんて思い出すと、許してくださいなんてどういうつもりで言えるんだろうなんて考え始めると、いつの間にか話に元通りになってしまったという若い時の思い出があります。古い日本語ですから、 この辺を通り過ぎていくんですね。でだけど自分に近い言葉で祈ると、結構大変な祈りだということがよくわかります。で、私たちも負い目ある人をみんな許しますから、私たちに負い目ある人をみんな許しますから、これは結構難しいことです。で、いろんな本を読んでみますと、この難しさを、ハードルを下げようという試みがいろいろなされていました、いると思いますが、あんまり成功していると思わないです。私は、無理にハードルを下げる必要はないと思っています。するとこの祈りは私たちにはできない祈りでしょうか。もうこんな祈りはできないからやめてしまえと言った人があります。私の母ですけど。で、こんな祈りはもうできないから、ここでは私は黙るのだ、えらく力強く宣言をしておりました。本当にそうかもしれません。ちゃんと祈ろうと思って考えてみると、負い目ある人をみんな許したから許してほしい、これはなかなか難しいことだと私もそう思います。負い目ある人をみんな許しますからという祈りを口にすることはできますけれど、実際に許すことは難しいのです。で、そしたらどうしてイエス様は私たちにできないようなことを祈れおっしゃったのでしょうか。いや、これは祈れっていうだけではありません。こう祈っていいよとおっしゃったのです。祈りなさいとおっしゃっただけではありません。そう祈ってもいいよとおっしゃってくださったのです。どうしてこんな難しいことを祈れ、あるいは祈ってもいいとおっしゃってくださったのでしょうか。あなたには、あなたたちにはできないことだけど祈りなさい。いや、あなたたちにはできないですけ、できないけれど祈っていなさい、祈っていいですよ。そう言ってそうおっしゃっておられるのでしょうか。けれどこれは祈ってもどうせ無理だから、無理だけど無理を承知で祈ることは大事だ、そういうことをおっしゃっておられるのではないように思うのです。イエス様はそういうことが私たちにはなかなか難しいということをよくご存知でした。なかなかに罪を許せと言われても、そんなに簡単に罪を許すことができるほどの私たちはそれほどの人間であると、それほどの人間ではないということをイエス様はよくご存知でありました。ご存知であってなお祈りなさい、ご存知でありながら祈ってもいい、そうおっしゃったところにこのお祈りの秘密があると思います。それでも祈りなさい、祈ってもいいですよ、そうおっしゃったのには理由があります。そのただ一つの理由は何か、その一つのただ理由は何でしょうか。それはイエス様が私たちの罪を許してくださっていたからです。それはその仕方も普通ではありませんでした。イエス様が私の罪を許してくださっただけでなくて、私の罪のためにいつも許してくださっているからです。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。これがイエス様のお祈りです。このお祈りをイエス様はいつどこでなさったかというと、十字架の上でです。もう死ぬ直前です。命を引き取る直前に十字架の上で苦しみの中で、イエス様は私たちのために父よ、彼らの罪を許してください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、 そうです。私たちが罪を犯しているとき、負い目ある人を許さないでいるとき、あるいは神様に対して罪を犯しているとき、人々に対して罪を犯しているとき、大体はあんまりよく分かっていないのです。やってしまったっていうのは本当だと思います。よく考えて、よく考えてそういうふうにしたというよりは、やってしまったっていう方が正しいのだと思います。イエス様を十字架にかけた人たちも同じです。先導されてみんなが十字架につけようと言うから私も一緒に言おうなんてことを考えて十字架につけろと叫んだ人もいます。ただ命令されて十字架につけた兵士たちもあります。民衆の力を恐れてイエスを死刑にしようと決めた権力者もあります。本当のことはみんな何も分かってなくてやっているのです。イエス様はあなたこの人たちは何をしているのか分からないでいるのですからと私たちのために祈っていてくださいます。この少し前イエス様はペトロさんの方を向いて私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈っているとおっしゃいました。イエス様がですあなたの信仰のために祈っているとおっしゃってくださったのです。こういうようなイエス様のお祈りに支えられて私たちも勇気を得てあえて私たちも負い目ある人を皆許しますからと祈ることができるのだと思います。イエス様に許されているからあえて私は祈ります。私たちにも負い目のある人をみんな許しますから私も罪を許すものでありたいと願います。そのように祈ることができるのです。何よりもイエス様が私たちの罪のために祈ってくださったのですから、そして私たちの信仰のために祈ってくださったのですから、そして私たちの罪のために十字架にかかってくださったのですから、お祈りをします。父なる神様、今日は子どもたちと一緒に礼拝をお捧げする恵みの時が与えられて感謝をいたします。私たちは小さなものですし何をしているかわからないものですけれど、あなたが私たちの罪の許しのために祈っていてくださいますから、あなたが私たちの信仰のために祈っていてくださいますから、そしてその中で主の祈り、教えてくださったお祈りを、イエス様が教えてくださった祈りを祈っていいとおっしゃってくださいますから、私たちもあえて祈ります。私たちに負い目あるものを皆許しますから、私もあなたも私を許してください。父なる神様、そのような神様の恵みの中に今置かれている私たちであることを感謝をいたします。この感謝と賛美とを多くの人に伝えることができますように、このお祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。
ご起立いただきまして、子ども賛美歌61番を歌います。プログラム6ページです。 感謝と献身の印として献金を捧げます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はオルラクフク礼拝ということで、小さな赤ちゃんから年を重ねた大人までみんなで礼拝を捧げ、お久と牧師からお話を聞くことができましたことを感謝いたします。私たちは神様のことをすぐに忘れたり、友達のことを許せなかったり、自分の満足だけを求めてしまう罪人です。しかし十字架上の主イエス・キリストは、ここにいる我々の一人も滅びることがないように、父よ彼らをお許しくださいと祈ってくださいました。私たちも取りなしの祈りができるものにしてください。そしてイエス様のことを世の人に伝えていくものとしてください。今日の午後は皆で運動会を行います。神様が祝福してくださり、みんなが喜びのひとときを持つことができますように。次週もまたこの御堂に集まることができますように、一言の祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 報告いたします。週報をご覧ください。本日礼拝後、同志社女子中高のショーグラウンドに皆で移動してお弁当を食べてから運動会を始めたいと思います。今週の集会は24日水曜日、聖書研究祈祷会、森里牧師の聖書研究はローマの信徒への手紙1章22節から31節の第1回目です。朝10時半より司会中山雅子姉妹、夜7時半からは祈祷会として守ります。先週行われました青年修行会の報告が記載されております。その他各自ご覧ください。もう一点、教会学校の入門講座も開講しております。求道中の方、また受験後間もない方、また子離れしたお父さんお母さん方が出席していただいて、その他礼拝前にひととき聖書の学びをしたいと思われる方はぜひご出席ください。以上です。9時半から3階の集会室でやっております。よろしくお願いいたします。ご起立いただきまして、正英の542番を歌います。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
お座りください。今日礼拝にご出席の方をご紹介申し上げます。昨年の5月24日に昇天された野村俊光さんの奥様はじめご家族の方が今日はお見えになっておられます。もしよろしければそこでお立ちいただいたらありがたいです。はい、今日はよくいらっしゃいました。それから先週か5月13日に結婚をしました、加藤卓君と、和音さんです。改めてよろしく。以上です。それから他ありますか。いいですか。運動会のことはいいですか。はい、
すいません。この礼拝が終わりましたら、運動会の会場の、同社女子中高のグラウンドに出発します。道具類を 井上直兄の車に乗せて運びますので、青年会の皆さん、車への荷物の積み込みをの手伝いよろしくお願いします。で、教会学校のお子さんたちは、教会学校の先生と一緒に出発してください。で、お弁当は現地で食べるんですけれども、注文したけれど運動会行きませんっていう方は1階のホールでお弁当の受け取りだけ先によろしくお願いします。これついてない？ついてるな。また運動会のグラウンドまで、車でに乗って行きたいっていう方は中西和樹の車に 乗っていくことができますので、申し込みされている方はみのるさんもですか、はい、太田みのる兄の車もあるそうです。申し込みされている方はまた申し込みされてないけど車で行きたいっていう方はぜひお二人にお声かけよろしくお願いします。あとこれ注意事項ですけどグラウンドにはバスケットのゴールがあります。下にローラーがあって乗りかかると倒れてしまうので、触らない触れないように皆さんご注意よろしくお願いします。今日はまあ天気が良くなりましたので皆さん熱中症には気をつけて帽子かぶったり水分補給したりよろしくお願いします。それでは礼拝が終わりましたら準備をよろしくお願いします。はい、以上です。
他に
花の日訪問のお知らせです。来月6月の11日、礼拝後に花の日の訪問をいたします。訪問する方のお名前を書いた表を、そこの2階階段上がったところに貼っておりますので、訪問のご奉仕していただける方は、そこに名前を記入してください。今年は、今のところ10件、12人になっております。結構人数多いですのでちょっと人手不足が心配ですのでご協力いただけたらと思います。それとそこの表には書かれていないけれども訪問してはどうかと思われる方がおられましたらその表の、下の空いてる欄にお名前を書いて、いただくかあるいは委員に直接お知らせ、していただいても結構ですのでどうぞよろしくお願いいたします。
他よろしいでしょうか。今日はお天気になりまして大変良かったと思っていますが、がーです。熱中症に気をつけてください。特に大人の方子どもたちのが熱中症にならないように、くれぐれもよろしくお願いいたします。で、今注意ありましたような事故も、事故を気をつけていただきたいと思います。ではこれで礼拝を終わります。